グローバルニッチな生き方っていう話をちょっとしようと思うんですが、なんかねいろいろちょっと調べたんですよ。最初ニッチと、フェティッシュと、マイノリティ、あと偏愛、このあたりのちょっと言葉を使って話したいなと思ったんですよね。でまずニッチっていうのは市場とかその人数は少ないけど、そこにまあ熱烈な、まあ、ファンというか支持者がいるっていうようなイメージですね、ニッチ、でその似てるけどマイノリティっていうのは単純にこう少人数みたいな感じですね。でちょっとこう政治色というのかな、なんかそういうのがマイノリティっていうのは強いっぽいですね、でフェティッシュっていうとちょっとこう性的な、ニュアンスが含まれると、なんかあの足フェチとか、僕はそれに該当するんですけど、まあいいやで偏愛っていうのはなんだろうな、なんかその今言ったニッチとか、フェティッシュ、マイノリティ、なんかその、ま、狭間、なんか中間に当たるみたいな、でも中間ってどこだとかって思いながら調べながら、思ってて、まあ偏愛っていうとまあなんかバイアス、英語にするとバイアスとかっていう意味もなんのかな、でもバイアスってなるとちょっとねイメージ違いますよね。で偏愛っていうとなんかやっぱ自分のこだわり、なんかちょっと偏ったまあ愛情そのまんまかだからまあなんとなくそのニッチとつながるような気がしますね。そう、その偏った情熱を持っている人たちが少数が集まっているような狭い市場がニッチなので、そうそう、まあ2回言ってるのかなと思ったんだけど、でそんな中で、まあ話そうかなと思った話が、多分そのニッチ、ただのニッチっていうよりも多分グローバルニッチなんですよね。まあグローバル、その国内だけじゃなくて、まあ世界中、まあ世界という広い、視野で見た時のニッチっていう、まあなんか時々聞くことはありますね、グローバルニッチって、まあ、ちょっと使ってみたかったっていうのもありますけど、なので、まあ、ちょっとそのグローバルニッチな生き方っていう話ですね。で、もうまあいきなりあのニッチな話というかワードで話していきますけど、僕は、BSV チェーンという、まあブロックチェーンの種類ですね、BSV チェーンで、ブロックチェーン連動型のインタラクティブアートを、NFT にして、まあ、販売してるんです。もうすでに相当やばそうでしょっていうねキーワードが、だけど、まあ、確実にそこにこうなんて言うんでしょうね、まあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、支持してくれている方、まあまあいい感じに言えばファンの方がいてくださって、まあ、そういう、まあ、作品をまあ出せば手に取ってくださる、まあ、つまりその買ってくださったりだとか、まあ、その販売っていう形じゃなくてね、価格をつけずに、お届けするみたいなことも時々企画でやるんですけど、そういう時もまあ必ずまあ手を挙げてくださる方はいる、まあ、だから必ずこう届く場所、市場があるっていう、だけどなんだろうな、あの市場自体がすごく小さい、なんだけど、だけどなってるけど、だけど僕自身は自分がその表現したい、ただただ偏愛の塊ですよねっていうものを表現し続けることができている。でそこにまあ一定数そういうやっぱりまあ承認欲求というか人間のねやっぱりありますよね、やっぱり認めてほしいとか、そういったところをまあ潤してもらいながらっていうか受け止めてもらいつつで、まあある意味人間のこうやっぱりその報酬ありきというか、やっぱりどこかに見返りみたいなものっていうのは求めますよね、なんだかんだやっぱ何かをするっていうことは、まあそれに対して、だからそういった一定のそういう報酬で、特にやっぱりなんだろうな、モチベーションにつながりやすい、やっぱりその金銭的なね報酬みたいなものっていうのもまあなんだかんだまあそんなに大きくはないけどね、額としては大きくないですけど、そういったものもこう確保できていて、そうだからまあそういう生き方、まあもちろんこれが本業とかではないんだけど、これで別に飯を食ってますとかじゃないんですけど、まあ本業は本業で別であって、それとは違う、まあなんかサードプレイスみたいな感じかな、なんか一人の人間としてなんかこう、まあある意味なんでしょう、別に生活にねあの影響があるようなとこじゃない範囲で、何かこう自分自身とこう向き合って挑戦していくみたいなことをやってます。で今さらっと話してしまったんですけど、まず、BSV チェーンっていうのは、まあ、このスタイフで何度かね話してるので、まあちょいちょい聞いてくださってる方はね、ご存知かもしれませんし、まあクリプト関係の方もねこのスタイフ聞いてくださってたりとかもあるので、まあでも一応あえて説明すると、まあ、BSV チェーンというのはビットコインサトシビジョンっていう、ビットコインチェーンから、派生したチェーンですね。だから基本的な作りはビットコインの、プロトコル、またこれマニアックですけどプロトコルというのは、まあ、ルールの上に成り立っている まあ、ブロックチェーンですね。だけどコンセプトがそのサトシビジョンっていうサトシ仲本のビジョン、まあ思い描いていたものを、なんていうか大切にしようよっていうコンセプトですね。うん、でつまりそれっていうのは、一番最初のビットコインのプロトコル形設計を、まあ、復元しようと、まあ、そういうところからスタートした。ニッチでしょそう、うん、だから現状のその、まあ、ビットコインっていうふうに、まあ、呼ばれているというか、まあ、ビットコインなんですけど、その、まあ、BTC ですね。 BTC というティッカー名の、まあ、いわゆるビットコインといえばみんながイメージするその、まあ、チェーン、まあ、トークン、ネイティブトークン BTC は、つまりその初期のビットコインの、うん、設計から、まあ、変わったというスタンスに立っているチェーンですね。まあもうマイノリティだよねっていうところですね。うん、そしてその次に言った単語としては何だっけ、 BSV チェーンで、ブロックチェーン連動型のインタラクティブアート、これまた、はい、もう偏愛ですねまずインタラクティブアートなんですけど、まあ、インタラクティブっていうのはつまりその相互作用があるっていう、うん、それはそのまあまあ主にデジタルアートではあるんだけど、類なんですけど、そのまあタブレットとか、まあ、スマホ、まあパソコンとか、まあディスプレイ、まあ、画面にこういわゆるアートが、こう表示されてます。でアートっていうのはいわゆるそのジェネラティブアートって言われるような、その特定のルールとか、コードとかによって生成されるようなアート、またこれもまあすごくあのニッチですね。うん、まあニッチっていうか、まあそうだね、ニッチで、それを、まあ、タブレットとかスマホみたいな、まあ、タッチパネルだったらこう、まあ、指で触れたりとかすると、あと動かせるとか、あと音が鳴るとか、うん、あとはまあパソコンだったら、まあマウスでねクリックしたりとかドラッグすると動かせるみたいな、そういう、まあ、触れられるアート、デジタルアートってものを、まあ、そこに何て言うか、それを表す言葉としては、まあ、インタラクティブアートっていうものがある、うん、でそれプラスアルファ、そのインタラクティブアートの、その構成している要素の部分的な、一部分とかではあるけれども、そのブロックチェーンの特定の数値に連動するようにしていて、でブロックチェーンっていうのは、まあ、いろんなブロックチェーンありますけど、まあ、僕がその、ね、使ってるのは BSV チェーンというのはビットコインの、まあ、同じルールなので、まあ、約10分に1回新たなブロックが、生成されます、まあ、マイナーによってマイニングされます。マニアックですね、言葉がいっぱいねでそのマイナーによってマイニングされるたびに毎回その新たなブロックができますと。でその時にそのブロックに紐づく、まあ、いろんな数字があるんですよね。まあハッシュ値って呼ばれるものだとか、そうだね、まあトランザクションの数とか、トランザクション ID とか、まあ、いろんな数字がそのブロックの中に内包されてるんですけど、まあ、そういった、まあそのなんだろう、予想できないというか、まあなんだろうな、人間がこう恣意的に選択できるわけではないその数列というか、うん、並び文字列っていうか、それを元にして色が決定されるとか、動き方速度が変わるとか、ともするとそのアートの、根幹にあるその形が、決まるみたいな、うん、なんかそういったようなそのアートの、部分的にこうトリガーになるものをブロックチェーンの、その情報に委ねているみたいな、そう、まあ、それが、まあ総じて、まあ、僕が言ってるのはそのブロックチェーン連動型インタラクティブアート、マニアックですね、そう、そういうものを作ってますっていう話ですね。でそれをまあそのまあ NFT、まあ NFT はまあご存知だと思いますけど、そうそう、ブロックチェーン上にまあ保存されたまあデジタルデータ、うん、まあ、それのまあアート版って感じかな。 NFT 自体はそのノンファンジブルトークンっていう、まあ、代替ができないって言われるようなそのデジタルデータのまあ保存の形式というか、うん、規格なので、まあ、その中に、まあ、もちろんその身分証明的なものももちろんまあ、何でもですね、うん、デジタルデータであれば何でも NFT にすることができるので、まあ、その中でまあアートの類のもの、うん、NFT アートですね。そうなので、まあ、そういったものを作ってますと。なので、さっきのもう一回、言葉で文章で言うと、僕はその、まあ、BSV チェーン上で、ブロックチェーン連動型のインタラクティブアートを NFT にして、それを、まあ販売って言っちゃうとなんかね、ちょっとこう、お金臭い感じがしちゃうけども、うん、まあそこにこうなんだろうな、まあ価値を感じてくださる方々、それはすごくまあ本当にその、まあ、グローバルではあります。うん、まあ市場はちっちゃいですけどね、市場はまあそのイーサリアムとか、ソラナとか、そうだね、まあ当然そのビットコン BTC とか、そういったコミュニティとかに比べたら、めちゃくちゃ少ないけれども、でもそこに、まあ僕がそういうふうにね偏愛の塊である、別に全然そんなの、まあ、求められている ものではないと思いますけどね。だけど僕はすごくそこに、自分の部屋をぶち込んで、情熱を燃やしてやってるっていう、でそれをこう受け止めてくださる方がいる、まあ、まさにそのグローバルニッチっていうふうに表現が、まあ、できるのかななんてことを思って、そうそう、ですね、まあだらだらその話をただしたかっただけっていう、またつまり、まあ、どんなことやってんのみたいなことをちょっと話したいなと思ったんですよね。ただまあこれはあくまでもその、まあ、僕の日々の生活の中の一部でしかなくて、だからさっきサードプレイスって言った通り、まあその、まあ、何が本業で何がそのそうじゃないかっていうことはね、まあ置いておいて、まあいわゆるそのライフワークとして、ライスワークとしてっていうような仕事は別である。そして何だろう、その家族ともね、この、まあ、家庭ってものもあると。でまたそのそれとはまた別の部分での、まさにサードプレイスとして自分自身が、まあ、一人の人間として何でしょうね、まあどんなことができるかなとか、そういうことを考えた時に、まあ、僕はそのアート表現ってものがすごく昔から好きだったので、そういったことを、まあここ数年、今言ったようなそのグローバルニッチみたいなふうに言われる、まあきっと形なんでしょうね、僕がやってるのはね、まあそういった形でやってますよという、ただの自己紹介でしたということで、まあそうですね、まあだけど、まあメッセージとしてはどうだろう、再現性がどこまであるか分かんないですけど、だけどまあなんかこのグローバルニッチを、まあ、あえて別に僕も狙いに行ってそういうふうに今のそのポジションというかね、場所を見つけたわけでもないからね、ただただ自分の、だからどちらかというと自分の偏愛を大事にしたというか、自分のこれが好き、これを突き詰めたいっていう、それをまあ追いかけてたら、なんかそういう場所にたどり着いた、まあそういったたどり着いたというか、そういうまあ場所というかね、コミュニティというか、そういったものをこう気づいたら、そういったものに囲まれてたっていう、そういう感覚なのかな。なので何が言いたいかっていうと、自分の好きを大切にしましょうっていうそんな感じなんだと思います。ということで今回はグローバルニッチな生き方という、まあこれから先、まあ平平凡凡なまとめ方ですけど、まあこれから先の時代の中ですごく、まあ何でしょうね、何を持って生き抜いていくかってこともあるけど、まあ自分らしさを貫くみたいな、文脈の中で、まあ、グローバルニッチっていうのは一つのキーワードに、まあなり続けていくんじゃないかなっていうような、まあ自分自身をちょっとこうね、正当化するようなために話したところもありますけど、そんな感じの話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。